宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日はもう10月、もう最後、月末の男、投資カレンダーの大岩川源太さんにもスタジオに来ていただいております。
どうもこんにちは、源太です。
今日はスカッと言えたでしょ。
ありがとうございます、ね、
でそれ、より他にどうしましょうか。北浜さん、株が上がるぞ
今日はね、やはり水曜日の奇跡が生きてましたね。私は正直言ってね、今日はね、やっぱりね、小幅安だろうと、
はい、
まあ、日経平均で50円ぐらい安いかなというふうに想定だったんですけれども、うん、違いましたよね。
はい、全引け113円17銭高、18,890 円21銭、トピックス 1546.18、プラス 3.07 ポイントで終わっております。日経平均の方がだいぶ上げ方が大きいです。
ね、
はい、
驚きの上昇ですよね。
これ2分ぐらい前まではですね、はいはい、上げ幅日経平均の100円いってなかったんですよ、
うん、
ほら100円もいかねじゃねえかって言おうと思ったら、パッと出てきて見てみたら113円。
いやいや、さっき言いましたけど、はい、ね、私マイナス50円安の想定ですから、はい、そうするとね、プラス50円でもね、うん、感謝感激ですけども、うん、その倍ぐらいですからね。
ね、海外の方も弱いな目立ちましたからね。
そうですよね。
海外の、まあ、シカゴの日経平均なんかもね、
そう、円高ですね、はい、それから考えるとどう考えても上がりそうもなかったんですけれども、うん、これね、上昇率ランキングを見ますとね、はい、今日はファナックが結構ね上がってますよね、うんうん、5% 以上上がってるわけですから、
はい、
あるいはエレクトロンもそうですしね、うん、ですから特にファナックの上昇っていうのはやっぱり大きく寄与してると見ていいんじゃないでしょうかね、
うん、
まあ、収益がこう思ったほど悪化してないというか、良かったということがやっぱり支えになってると思いますけどね、
うんうん、
東京エレクトロンはちょっとサプライズでしたかね。
そうですよね、うん、だからそういうのがやっぱり反映してますよね、今日、うんうん、上昇にね、
はい、
ありがたやって感じ
で、いやでもありがたやなんですけれども基本的には忘れていただっちゃ困ること、
はいはい、
北野さんのご自身の予想が外れたってことなんですよ。
いやいや、これまたさ私の朝のね直感ですからね直感ですから。
でも、はい、多くの人は、はいはい、まあ、海外なんか見てる方っていうのはそう思ったでしょうね。
おそらくね、普通に考えれば、まあ、マイナスじゃないかと思うんですよね、
うん、昨日の、ね、昨日の引き方だって良くはないですよね。
そうですよね、FOMC の結果がやっぱり出ませんからまだね、
うんうん、
それを見たいっていうのがまあ普通ですから、
うん、
そういう点でもね、うん、ちょっとこう慎重にね、見るとやっぱり小幅あれ続落かなということでしたけどね、う
ん、まあ、株価がね、はい、1万円ぐらいあって、その中で100円ぐらいが何なのよって感じなのかもしれないんですけども、まあ、2万円ぐらいあってね、でもニューヨークなんていうのは非常に最近高額になってきてね、やっぱりその27、28意識しちゃってますよね。
それはもう強く意識してますよね。
だからニューヨークで意識して日本で遊ぼうじゃないかって、とんでもないやつが多いんじゃないですか、これ。
いや、遊びはないと思いますけど、いずれにしても昨日はでもほら中国とのね、うん、アメリカとのこう一触即発のようなね、はい、状態ありましたですから、うん、まあ、東京米国市場がそれを受けてね、
うん、
結構大きく下がってしまうんじゃないかなっていう、まあ、危惧もあったんですけども、うん、それもなかったということでね、
はい、
そういう点で安心感、東京市場としては結構大きいですよね、
うんうんうん、
やはりね、ちょっとね、まあ、困惑というよりも、
うん、
少しね恐怖感というのもねありましたからね、
うんうん、
それがまあ結構払拭できたんじゃないでしょうかね、今日ね、うん、
でもああいうアメリカの動き、
はいはい、
でそれをまた追跡したっていう中国の動き、
そうですね、
見て恐怖感って感じました。
いや、やっぱりね、それはなんか あり得るっていうことはあり得るじゃないですか、やっぱりね、
うん、
中国だってメンツかかってますからね、
うん、でもそんなところでやりゃしねえなと思ったんですけどね。
実際はそうですよ、実際はそうですけど、それは何があるか分かんないのがあるじゃないですか、
うんうん、
暴発とかね、よくあることですけど、選手の、あれを見ますとね、思いがけないことが起こると、いうことはないことはないわけです
から、ね。まあ、確かに歴史を見るとね、思いがけないことをきっかけにしてね。
そういうことになりますよね。
でも人間のそういう感情が多少なりとも進化していることを私望みたいんですけどね。
まあそういうことですよね。進化しているということになると思うんですけども、まあ、正直言ってね、我々日本国民としてはですよ、はい、多くの人はですよ、まあ、一応安堵感というのは持ったと思います。市場もやっぱり安堵感は結構持てたんじゃないかと思うんですよね。
でも、まあ、こういうことを、今日言うのはあれなんですけど、戦争っていうのは今どうなんですかね、はい、株価に対してマイナスですよね、確実にね。
いや、それはやはりねマイナスなんですけど、まあ、株はね結構ねなんて言いますかね、上がることが悪いことは確かですよだって、例えば過去で言うと、例えば逆に言うとベトナム戦争が終わったら株が下がってしまったとかね、逆な現象だって起こりますからね、まあ、どちらかというと戦争はまあ買いということが多いんですよね、基本的にはよろしくないことなんですけども、まあ、軍事産業だとか、まあ、産業というかね、そういうことから考えると物がよく売れたりね、そういうことがありますからね、
で湾岸戦争は全然関係なかったですもんね。
湾岸戦争もね、そうですね、当初は上がりました
よ。当初はだけで ね、 そうですね。あとはむしろそれから要するに戦争は売りだっていう話になってきたわけですよね。
そうでしたね、はい、そういうことがありますね。
まあ、そういうこともあって戦争は絶対ない方がいいんですけれども
、
はい、
もちろんそうですね。
それで今日の動き、
はい、
強いのか弱いのか。強いですよね。
強いですよ。だって
これどこまでも続くんですよね、こういう動きが年末まで。
いやいや、今週ちょっとねイベントが一個あるんですよね。
イベント多いですよね。
ちょっと教えてください
FOMC があって、日銀があって、はい、決算発表のピークも30日日銀と同じところにありますので、
はい、確か GDP の発表ですか。
アメリカの GDP もありますね。あと、雇用コスト指数の発表とかもあります、アメリカは。
あ、そうなの。
はい、
まあそういうのもあると
。 FOMC 過ぎちゃいますけど、ね、その辺はちょっと
注目ということで。重要イベント結構ね、なるんですよ、ね、
なので全場で8億4200万株、うん、あんま飽きないない。
これ少ないね。
これ喜ぶでいいのかどうかわからないですよね。
いや、連日少ないんですよね、正直言いましてね。
ゲンちゃん、はいはい、そこで寝てんじゃダメですよ。この飽きないの少ない。これはどう解釈するか。これ得意でしょ、これ。
北浜先生の話をね、はい、私はもう感慨深くに。
なるほど。顔が、首がコクンとしてます。
いやいや、もう大変なんですよ、
これ。で、質問は、はい、これ、飽きないの少なさですからね、聞いてましたよね。い
や、だって無理でしょ。
無理ですか。
だって、できない、できないですよ。株価が安いんだったら、まだ買おうかとは思うけども、上行くとも下行くとも、ね、なんか30日過ぎたら、どっちかにパーンと分かれそうな感じがあるときに、運用する立場じゃ、なかなか買えないですよね。
健太さん、今日いらっしゃったときに、今日することない。
することない。昨日もすることなかった。だから早く帰って家の掃除せなあかんと。
今日天気いいですからね。
天気いいですからね。
あったかいし。
早く帰ってらっしゃる。何じゃ掃除
とか。いやいや、僕ね、あのね、ラジオ日経さ、ブログがあって2年間ぐらいね、サボってたんですけど、おとついから、
そう、
昨日も書いたんだけど、玄太さんが今日来るから株が悪って書いておきましたからね。
ありがとうございます。
でも予告で、
ブログが再開されてるんですね。
予告をしたんです、予告をね。普通ほら、ブログはなんかね、終わった後になんか書いてるんじゃないですか、皆さん。
う
ん、
そうね。自分を縛り屋のことなるべくやめてくれませんか。
いやいや、明日番組があるっていうことぐらいじゃないですか。また玄太さんも来ますよって。
また来月そしたら、あげなきゃなんねんな。
ブログ書いてたから放送には間に合わなかった。
そういうことのないように。
今日玄太さんが来るからお楽しみって書いてありますから。
それで。
株が上がってる。
それで、北間さん。
はい。
要するに、まあ、回転休業のようなね、やりにくい相場なんですよ。これからどうなんですか、だから、これ。
個別に決算の反応とかはどうですか、ここまでの。
決算はね、正直言って難しいですね。決算時期の、ね、株式投資ってのは難しいですよね。よく出て、いい決算が出てきてもすぐ売ってきますからね、それがやっぱり非常にやりにくいところでありますけどね。
今回でも滑り出しは意外に、そうそう、安川とか、はい、結構買いで反応してたので、まあ、割とこう警戒してて、実際に出てみると、あ、買ってるのでよかったなって思ってたんですけど。
なるほど、安川はもうちょっと本当上がっていいんだよね。
うん、
安川の株を
買ったね。評価難しかったと思いますけどね、僕は安川は。
で、なんでああいうところでね、逆にも買ってくるのって僕なんか思っちゃうんですよ、単純ですからね。
いや、でも水準的にさ、水準的には このなんて言いますかね、下値からの持ち上がりは結構ありますけど、うん、筋的にはまだ低いんですよ、だって、
うん、
8月の、ね、高値についあの、うん、まだまだ距離があるんだから、
うん、
半値戻しも達成してない銘柄がいっぱいあるんですからね、
うんうん、
ですからそれから考えるとね、買える状況ではあるんですよ、年末高を考えればね、
うんうん、でもこれまでね、はい、あの株価それこそ1万、まあ、6000円ぐらいの時からですよ、去年から、
はいはい、
あの要するにいい決算が出たら確実に売られてましたよね。
そうですね、そうですね。
ということになったら株価はすでに決算を読んじゃってるわけじゃないですか。こちらで出れば必ず売るっていうパターンですよね、この水準だったらむしろ。
いや、福井さん、それね、
はい、
8月から9月にかけて、やっぱりネガティブにもう本当にダメだという感じで売ってますから。う
ん、あ、そこで売ってるわけ。
会社の予想なんていうのは前の予想であって、で実際こう悪いと思っても思ったほど悪くないという印象で今回はこう来てると思うんですね。だから逆に悪い決算が出ても悪材料出尽くしみたいな形で買われたりとか、そういうのはあるんですが、そういう上げだったら1万9000円以上が難しいんですよ。本当に良くなってでないと、
うん、
新たに買おうという気分にならないんですよね、うんうんうん、だから今先生おっしゃったように、はい、まだ半年元にも達してないところから、あの8月の水準と同じような定位株とかいっぱいあるんですよ、
うん、
まあ、定位株評論家として
はそうなんですけど、ね、
だけどあの相場に安心感がないんで、うん、そういうものを買おうとか動いていないものを拾おうなんていう気持ちが起こらないんですよね、うんうん、まあ、それがまあ決算発表でちょっときっかけになってるのかなとは思ってますけど、
うん、
この安心、ほら源太さんが今日来てくれたら、ほら価値あったじゃないですか今の話。
だってそれ
言ってました。
いや北本さん、
聞いてました。
いや北本さんってずっと言ってますよ。その先行きに関してはね、
はい、
あんまり安心感、ユーフォレを抱いちゃいけないっていうこと言ってたじゃないですか。い
やそれはそうですけど、僕は9月がいいですか、
9
月のところでね、9月相場は、うん、基本的にはですよ、はい、
苦しむ。
いやいや、そうそう。それは9月相場のことでしょ。9月相場の結果的に、ね、秋相場&年末相場のスタートの月になるって、しょっちゅう申し上げてるじゃないですか。
うん、
現実にそうなってるんですよ、ね、
うん。
ですから、今これからまたね、年末相場に向かいつつある途中なんですね。
うん、
ですから、それさ、その9月のところのね、はい、厳しい状況をくぐってやる、くぐって、少し今上がったところですよ、だから、ね、
うん、すんごい悪いかもしれないって心配したのはちょっと戻して、あ、そうでもなかった、でも そっから上まではまだ分からん、
ええ、
いやだからそっから上までは分からんっていうのは源ちゃんと一致したあれなんですけど、源ちゃんはここは限界だとも言ってるわけですよね。
いやいやいや、
そうなんですか。
そう限界とは言ってないです。僕は北浜先生の言う通りです。
いや
天の声に聞こえますから。
でもその辺は聞いてる方じゃ、今のお話をどう判断するかは。
いや今日10時から上がってるんですよ、実は押し目が、うんうん、
はい、
時間通り来てるということは、あの外資系はとりあえず11月の最初の商いは買いから来たというふうに僕は取ってるんで、
う
ん、
あ、そうです。
まあみんなが気にするほど、うん、意外にアメリカも日本も、うん、みんな期待してないような気もするんですけどね。だけど、まあ、数量的にもう売っちゃったんだから買うしか外人ないでしょうし、
うん、
その外人が買えばどうにかなりますよ、
うん、お
っしゃる通り、あのね、やっぱりね、8、9月は大量売ったわけですからね、
うんうん、
これあの個人の場合はさ、別にビジネスで、ね、株をやるっていうわけにないわけですからね、はい、そういう人もいらっしゃいますけども、うん、ただその機関投資家はさ、ビジネスでやってるわけだから、
うん、
売ったらね、買わなきゃいけないんですよ、結局、
うん、買ったらまた売って利益を出すってパターンもありますよね。
もちろんですよ、だからどこで利益を出すかですけど、まだ利益を出す段階じゃないですから、
うんうんうん、
利益を出すためにね、仕入れをしなきゃいけないってね、利益とかね、仕込みが必要なんですよ、仕込みが、
うん、
今はだから仕込みを開始し始めたところですから、
うん、
あの今度上がったところでまたもちろん売却するということです
よ、ね、安く仕入れ高く売る、
もちろんそうですね。
だから個人投資家はその高く売る水準で売っちゃおうと、いうことですよね。
もちろんそうです
ね、はい、大手のデパートがいきなりバーゲンかなんかする前に、はい、中小の商店はバーゲンで売っちゃって儲けちゃう、
いやそうです、
ね、このパターンですよね。
そうありたいですね。
だからこの辺の背踏みをどうしていくかを、
仕込みの時期ですから、
うん、
できるかも確かに小さいんですけど、
はい、
やっぱりね、できたら仕込みを考えなきゃいけないですよね。
仕込みを、まあ個人と力
も、ね、もうでもしょっちゅう言いますけど、
うん、
ね、8、9、9月のところが、ね、うん、スタートですよって、
うん、
申し上げてるんですからね、
うん、その通りの展開になってきてね、
そういうことです、
ね、ここから先はどうなるのか。
ここから先がなくて年末相場だと
年末相場で別にね、うん、誰がどういうこと年末に入るんですか年末相場です
そういう年末高相場
そうそうそうそう言っていただかないと
なるほど、
ね、ごまかされちゃうといけないですから、
ね、細かいところついてくるね
ということで年末高相場というお話です。じゃあ個別銘柄でいきます。
はい、
個別銘柄チェックです。
先週は、はい、ベリサーブ3724をご紹介いただきました。10月13日ベリサーブが1000飛び77円で今日全引け1425円。
これさ、うん、ちょっと言わせてくれる？
はい、
こう放送日、
はい、
放送直後、
はい、はい、そうなんです。
終わった後はさ、うん、ストップ高したんだよ。
そうなんですよ。
なんでこれ何なんだよ。
え、何かあったんですか？
何があったの？
何もないですよ。
なんで怒ってらっしゃるの？
北場さんがそういうこと言うからこういうことになっちゃう。
いや言うから
って翌日もだってすごかったんだ
よ。そうそう、ストップ高したんだよ。ストップ高して翌日からスタート、うん、カウント開始って言われても困っちゃうよね、正直言って。
そうですよね。
言ってしまって、うん、その後にストップ高になったら、それはしょうがないですよね。
しょうがないんだよね。
これはね、まあ、悩まることでもないですし、何なんでしょうか。
番組のスタート、喋ったところをスタートにしようか。
いや、僕はもう喋ったところがスタートだと思ってるんですよ。
まあ、いずれにしても、でもね、
ええ、
聞いてください。
何ですか。
翌日からさらにまた上がったんだよ。
うん、
上がりく。
すごいですね。
350円ぐらい上がってますよね。1000飛び77円から1400、今日高値が37円。あ、昨日1485円。
うん、おお、すごいな。
ほら。
かなり上がりました
か、ね。かなり上がったんですよ。うん、今日は、別に下がってませんけどね。
うんうん。
それぐらい上がった。ストップ高した。放送直後にストップ高した後、
はい、
さらに上がったんで。
はい。
ほら。
はい、
ね。ベリサーブです。
ベリサーブですよ。
これは本当に見ててびっくりしました。うん、ここ終わって5番、はい、実況しながら、うん、あれベリサーブってさっき聞いたぞと思ってかなりびっくりしました。
リスナーの皆さん、我々基準日をその次の日ということにしてますけれども、まあ当然お聞きになっている皆さんはね、
はい、
もう北山さんが言ったらその銘柄を注目しているかもしれない。
いやいや、
あくまでも投資はご自身の判断で。
北山が言うのもたまに上がるんだなとかそんな感じ。
そうですね。ほとんどと言っていいぐらい上がってる。
でと思うんですね。その後飽きないも増えてるんですよね。
そうですね。
ベリサーブですもんね。
うん、そうなのか。うん。ということで、はい、ベリサーブ10月12日の銘柄は大幅高になりました。
これすごいな。
その前10月14日アドバンテッジリスクマネジメント8769、
はい、
10月15日に1540円で本日全引けが1627円。この間の高値が1739円。
上がったじゃないですか、う
ん、別に上がってないって言ってないじゃないですか
最初言った時よりまで今でも高いところにありますかね。
北間さんの銘柄のね、
はい、
上がるのが当たり前。
いやいやいや、
上がったって俺は驚かないね。
いや僕ね、それでね、はい、慢心しないことにしてますよ。もう、ね、悟りの境地ですよ。悟りですから。
悟り、
はい、
悟り、先のことは分かるの
悟りは、
あ、その悟りじゃないのか。
違う、
サソリと間違ってる。
でもね、1729円でもいいですよね。
頑張ってくれましたね。
頑張ってますね。
だから今は横ばってますけどね。
うんうん、
特に、
はい、
下げる感じもありません、
ね。はい、
その前はナブテスコ、
うん、
はい、10月7日に上げていただきましたナブテスコ6268。10月8日に2423円で本日の全引けが2329円。この間の高値が13日の高値2506円で、直近だと10月26日2505円。同じようなとこですね。
そうですね、うん、まあ頑張ってるという感じですけども、ちょっとまた少し反落しましたか。
直近ではでもね、結構安くなってますよね。
安くってさ
ほど安くないけどね。2300円台ですからね、
ですからまたこれは、この感じのね、動きをこう続けながら、浮上は続くと思いますけどね。そうですね、
うん、
はい、
その前がトヨタ。
あ、トヨタ
ですよ。トヨタ
9月30日に上げていただきました、はい、トヨタ7203は7000飛び20円から7535円。この間の高値は7668円で10月26日、今週月曜日。
これ、
です。
なんか上がってるって言わない？こういうの。 いや、
僕は上がってるって言ってんじゃないですか、上がってる。これ
これドンピシャでしたね。
ドンピシャ、
前回僕が来た時の、
ね、世界一、ね、フォルクスワーゲン、
ゲンタさんが来た時に言えば、ね、上がるんで。
そうです、今日の先月の月末銘柄、
そうそうそうそう、
そうです。もうトヨタになってくると、これは世界
遺産
の会社ですね。日本じゃ売れてないわけですからね、どのメーカーもマイナスですからね、販売数はね、苦戦ですよね、はいはい、しかし海外で、うん、ねえ、
そうですよ。僕なんかも10年ぐらいなんかプリウス買い替えてないもんな、そのままだもんな、うちだって
昔8年って言ったらしいですよね、その買い替えサイクル、うん、
まあ何年かちょっと忘れましたけどね、うん、
そろそろ買い替えてくださいよ。
東京モーターショーの今日プレスデーで今日から始まっていて、
ああそうだそうですよね、
結構その自動運転関連の出展が多いみたいです。
かのうちはね、自動運転好きなんだから。
自動運転いけるよね、
俺は自動運転の車が乗りたくないって言って、冗談じゃない、
私免許ないんで。
あ、そうじゃあそれはどういう環境にあってもらえるじゃない。
自動運転は免許のない人も乗れるんですか。
なんかまだダメなんですよ。そのうち乗れるようにならないかなと思ってます。
いやだからこのまま言ってる、じゃあタクシーの運転手さんが困る。俺教習所も困るじゃない、免許取らなくなった人々が。
教えなくてそうだね、
教えなくて済むじゃなくて、金で教習所潰れちゃうじゃないですか。
でもこれ結局あの福井さんの好きな人工知能問題ですよ、
はい、そう、う
ん、
そう、それはもうしょうがないの、しょうがないの、う
ん、自動運転の車のさ、なんか操作法とかさ、やっぱり必要だから、うん、それを教習所でくれればいいじゃないですか。
ネットに強い人というか、パソコンに強い人が、あの車の運転を教えるんですかね。
そうですよね。
でもさ、タイヤがこうちびったこう進んだりとかさ、タイヤなんかあった
ら、もうタイヤもなくなるかもしれないです。
タイヤもなくなる、そんなわけない。
いやいや、あの空飛ぶ車とかね。
ああ、デロリアン、そろそろ飛んでもいいですね、もうね。
ただね、やはりテーマとしてはね、はい、このね、自動運転車関連っていうのはね。うん、引き続き、ね、
大きくありますよ、ね、
注目ですよね、うんうん、まあ、魅力的な銘柄がね他にもありますから、うん、これは忘れないようにしたいですよね。
でも どっかに行くために、人々は移動手段を使うんですよね。
あ、そうですね。
いいよな、あっちから来てくれりゃいいんだから、なん全て。
百名山が来ます。
いや、百名山
富士山がこっちに置いてくる。
そっか、だからそれをすごいこの、 あの映像で見ちゃうとかね、疑似体験でも多いに結構だ
って。やっぱりさ、恐れなりに行ってさ、石をちょっと握ってみたいとかさ、あれじゃないですか。
これから寒くなるから。
いやいや、そこのところに雪がさ、そこからさ、ちょっとさね、手が凍えそうな感じで石を掴んでみるとかさ、うん、そういう感じで。
寒いの嫌い俺。
じゃあグアムあ
ったり。グアムもっと嫌だな俺。熱いんだもん。
グアムはね、ナマコがいっぱいいるからね、さ、あの握ってみたりする。
私あのうちの妻はナマコ大好きなの、私はナマコとはこう同じ地球上にいたくない感じもしまして、申し訳ないんですが、ナマコ好き
なん
です。
先生、僭越ながら先ほどから握ってみたいものが恐山の石とかナマコとか、触ってみた。普通のものを触ってくださいよ。普通のものを。
はい。
ということで、はい、振り返ってみました。
はい、ではですね、今日源ちゃんが何のために来てるかと言いますとですね、
はいはい、
10月28日水曜日、大矢川源太の投資カレンダー実践塾11月号ですよ、はい、年末相場ですね、ね、北山さん、年末高相場ですよね。
そうです、そうです、
はい、11月号、11月相場は日経平均など指数系は乱高下の恐れありと、断固勝つには個別と指数系のベストミックスで勝負ということですね、11月全体のどういうふうに動くかということを投資カレンダーに沿って、源ちゃんがお話ししていただいております。そしてなおかつどういうふうな戦略で11月を乗り切ればいいか、プラス12月本当の年末相場に関してもですね、やはりそういう戦術戦略を大矢川健太さんがこの DVD の中でお話ししてくれております。価格7560円、送料を別途いただきます。お求めの電話番号、東京03-3595-4730、ね、断固勝つには個別と指数系のベストミックスで勝負。なんか考えり当たり前のことを言ってるようです。難しいんですよね。
でもね、11月なんか、まあ、10月の後半もそうですけども、政治日程とかいろいろあるんで、はい、うん、10月でもそうですけども、タイミング間違っちゃってとダメですよね、うんうん、ポイントの日で21日あったんですが、はい、21日に日経平均が上に離れて、うん、でそれに順張りできてて、昨日がポイントの日で日経平均下がってますから、うん、やっぱりそのリズム通り来てるという、はい、だからそれ多分11月も継承していくと、おそらくここで上がりすぎると日経平均はまた乱高下が始まるという気がしますんでね、うんうんうん、
源田さんのお誕生日は、
はい、
圧勝、
圧勝でした。20
ポイントの日だったんです
けど、もう今までの10年分のマイナスを一気に返してくれたという400円ぐらい上がりました。
大幅高になりましたね、
はい、いつなの誕生日って。
23日
です。先週金曜日。
毎年安いからこの日はダメだよっておっしゃってたんですけど、今年は高かった。
ご返帳ですね。
先生メモして
る。
それで
来年は、ね、期待が持てる。
来年だったらノート変わってますよ。
いや、それでこの投資はですね、昨日もこの時間にイカスっていうね、個人投資家のこう投資教室なんか開いてる NPO の武士望月さんに来ていただいてるんですけれども、はい、それでいろいろ投資クラブのですね動きを見てると、流れに乗れる、リズムに乗れるところのクラブの人たちは利益を出していくんですよ。だ、投資ってのは本当にリズムが大事だって。どんないい銘柄を買ってもリズムにそれが乗ってなきゃダメだって言うんですよ。
いや、
だからそのリズムをこの投資カレンダーの中でですね、こうゲットしていただければ。
そうです。だから心理的なバイオリズムを中心に11月は組み立っててあるんですよ、
うんうんうん、
で9月10月はまあ、政治とかそういうものでこう組み立ってたんですけどね、うんうん、このちょうど11月は心理的なもの、ね、つまりいい強気と弱気、これ真っ二つに分かれる水準ですし、うん、で僕が個人的に思うのは、好業績と悪いやつとかあるんですから、波行色強くなるんじゃないかなと。
うん、
だからそれはやっぱりその時の気持ち、リズムが非常に大事だと思いますね、
うんうん、でそれにまたリズムと、要するに個別と指数系のうまいバランス、はい、ベストミックスでどういうふうに臨むかということを、この DVD の中で、源田さんがですねお話ししていただいております。源田さんにお話ししていただいております。価格7560円、それを7560円、送料別途いただきます。元料電話番号東京03-3595-4730。またですね、源ちゃんの投資カレンダー徳間書店から発行2016年号も、ラジオ日経の方で、はい、まあ、予約は受け付けております。来月の初旬ですね、おそらく9日から皆様のお手元にお届けすることになると思うんですけれども、そちらの方は価格が2500円プラス税ですね、
はい、
で送料も別途いただきます、お求めの電話番号は同じ東京03-3595-4730ですから、今日は源ちゃんの DVD投資カレンダー実践塾 DVD と、投資カレンダーの2016年版を予約ということで電話をかけていただければね。
ありがとうございます、
はい、
もう何も申し上げ
る、今のうち予約した方がいいよね、
はい、
早めに。
そうだそうだ、
ね、もう弊社でもですね、
はい、
販売数量はちょっと限られておりますんで。
そりゃそうだ、
ええ、うん、売れちゃってて。
よくね、私にその電話かかってきたり、うん、メール来るんですよ、うん、私本屋さんじゃないから持ってないんですよ。
その分全部でね、内側ね、ええ、もう来ちゃってますからね。
いや、
源ちゃんはもう一部持ってないから僕は一番よく知ってる。
いつも12月の半ばにはもうないですからね。
ないですよね。
あれ、これを注文すると、大きいのとちっちゃいのと両方来るんですか。
そうです、持ち運びできるように小さいやつも、うん、ミニもあります。
あれいいんですよ、持ち歩き用ちっちゃいの、
うん、
壁にね、家の
壁に大きいのを貼っておいて ね、
そうですね、
で持ち歩くときには小さいやつ、ね、
小さい
ね、
はい、
で両方込みで2500円プラス税で、それに送料ということにな
る。なくなる前にどうぞ。
ラジオ日経でも今予約を受け付けております。限定ですね。
いや本当なくなっちゃうね、
はい、
もう12月って言ったらもうね、なかなかですよね。
そうそう、徳間書店がですね、
はい、
もうなくなるからやめてくれって、冗談じゃねえ、日頃の俺の恩を忘れたかって、もっと横でつって無理やり持ってきたんですけど。まあ、大した思いは売ってないですけどね。
ここはパワーバランスなんですね。
ああ、そうですね、うん、何でもね。
ということで、ぜひお求めいただければと思います。
福井さんはパワーありそう
です、ね、ということで、
はい、
いいんです、今日の銘柄戻ります。
はい、先生今日の銘柄は何でしょうか。
今日はね、価格コムですね。
価格コム、これ難しいんですけど、いい
ね。
久しぶり、2371価格コム。
これ北山さん、
はい、
あれですよ、価格コムがちょっと何年か前に上がるときに言いましたよ、これ上がる前に。価格コムって
これ13年に大相場をやっていて、800円ぐらいから2300円ぐらいまで上がってるんですよね。
そうですね、10倍ぐらいになったんですよね、うん、
だその前に行ってるんですよ、この中で、番組の中で。これ
番組やりましたよ、過去ね、また再び取り上げるのはね、
ま、この最大化
年末だから。
悪いね、さっきから話の腰枕打っちゃって。どうぞ。
値段を一応言おうかと思って、値段のために福井さんが喋るって、私価格も
福井さんがいけないんだよね。
2149円でした今日の天満って言おうと思ってるんですよ。福井さんがふって言うたびに
値段いくら、
2149円です。
私こっちで聞いてて、あの鼻で笑ってるのかと
二千の負なんです。私笑ってるんじゃなくて、
これさ年末っていうことが大きいですよね。はい、年末
あの、
あのさ、けあのいろいろ、ね、家電製品買ったりさ、うん、いろいろあのこたつとかさ、はい、あるじゃないですか。そうするとさ、高くこむで、
値段を調べに行く、
ね、そう、それと、うん、食べログをやってるわけですよね、レストラン紹介サイト、
はい、
ね、
忘年会の予約、
おっしゃる通りね。でここで、ポイントはさ、これ驚くべきことがあるんですよ。かっこもさ、この食べログのね、はい、あの会員制になってて、うん、そうですね、これがね、会員がね115万人になってるって言うんだよ。
へ
え、ね、115万人はいいんですけど、はい、これね毎月ね300円ぐらいなんで、
会費がですか。
そうですね、そうするといろいろメリットがあるんですよ。300円払ってもさ、それ以上の、ね、メリットがあるわけ、だから会員がねどんどんどん増えてるんですよ、
これチャリンチャリン入ってくるわけですよね。
チャリンチャリンって
115万人分すごい、
そういうことですね。
え、
こう安定的なさ収益源になりますよね。どんどんどんどんさ、しかもどんどん増えてるんですよ、
はい、
安定的な収益源って言った方が上品ですね、
チャリンチャリンって言いません
でした。いけませんね。
カノさんが聞こうと思いましたけど、
これあの会員になっていただくのは、はい、友達がいないやつがいいですね。
そんなこと、え、
友達がいると一人だけ300円払って、あと10人ぐらい連れてって、他の9人は払ってなかった。
あ、でも教えてあげる、
友達のいないやつ、
友達にさ教えてあげたりするのいいじゃないですか。それ情報がいっぱいあるからね、
情報がいっぱいあるからね、
うん、そうそう、誰かじゃあ会員になっててくれればいいんですね、仲間の、
う
ん、
そうだから3人しか友達のいないやつは、うん、自分が払わないで人からそれぞれ月々100円ずつもらって、その会費払って
その1人の人さ、あの友達が3人いるね、うん、人であってもさ、うん、その人もだって非常にメリット受けるじゃないですか、うん、友達の前でさ、うん、いいねところ見せられるし、
あとなんか旅行のとこも増えてますよね、旅行情報サイトも、
あ、それもあるね、だから、はい、本当にあの金吉さんの表現を借りればチャリンチャリン
失礼しました。
でも
これ金吉さんの表現だからね、
はい、そうですね、
私はこういう表現しませんよ。
この人はそういう表現をする人ですから。
え、
チャリンチャリンとかね、
チャリンチャリンビジネスと呼んでおります。
姫だよ姫。
だって分かりやすいじゃん。
あとで、ね、チャリンチャリンの金数えんだから。
いや、いずれにしてもね、非常に経営の安定性が高いと、はい、いうことで、今日はちょっと株が合ってますからね、はい、
今日36円高2149円で36円高 1.6% ほどの上昇でした、
はい、これ36円下がればいいことはないね明日ね。
その食べ物関連なんかも出てくるってことはやっぱりいいですよね。
そうですね、
うん、はい、そういうの流行ってるみたいです
からね。年末っぽい、
年末楽しみですよね。
で、男なんていうのはほら、なんていうんですか、なんかあるじゃないですか、聖夜とかなんとかいう日が、
あ、
クリスマスか、
はいはい、
必死になっちゃいますからね。
いや、英語で言ってくださいよ。
今時どうなんですか。
いや、どうなんでしょう、どうなんでしょうね。
クリスマスそんな楽しんでるんじゃないですか、若者にとっては。
どうですか、
ちょっと年齢が離れちゃってるんじゃないですか、
うん、
え、違います、
全然わかんないです。
僕デートしてるでしょ、デートしてるんじゃない。
なんか今ハロウィンの方がなんか経済効果大きいんですって。
そうそう、ハロウィンの方が本当に
凄まじいですよ
ね、渋谷なんかすごいですよ、なんだこの野郎ってバッと現れてきますからね、びっくりしちゃう。
化けなくてもいい人いそうだけどね。
カボチャ切る。
カボチャを切る。
カボチャ切る。
はいはいはいはい。
ということで今日は価格コム2371でした。
はい。大暴してしまいました。卑弥呼のお告げのコーナーでございます。大暴しちゃった。北山さんプロデュース卑弥呼の決算株価分析ソフト。これにもですね、全体相場そして個別銘柄の話を聞いていっちゃうと。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売しております証券スクロービジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、瀬島です、こんにちは。
早速ですが、だいぶ押しておりますんで、先週の卑弥呼が出したポイント22でしたね。
今日はね、はい、結構上がってましてね。
どのぐらい上がってるんですか。
41ポイントに上がってましたね。
ちょっと
で、
ちょっと珍しいですね、
急に上がってますけど、はい、上昇中ですと、うん、お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、はい、ここは、通過点で、うん、50のラインを超え順調に上昇することを祈っておりますですけどね、うん、個別銘柄の新規買いは稀に許されるとなってますけど、うん、いずれにしても強気のに転じてますね。
そうなんですよ、それこれね、おかしいって言ってますかね、9月からね、はい、非常にそのポイントが低かったんですよね。
そうです
ね、これ稀に見える低さだったんですよ、この9月っていうのは。
そうですね、
だその9月と同じようなところを探すとすればですね、はい、一昨年になっちゃうんですよね。一昨年の3月とかそれまで戻っちゃうんですよ。
ああ9月ね、
はいはい、9月からね
今月21日とかだったんですもんね。
そう、はい、これ珍しいところでここに来てしかし、40まで急に47まで戻ってきたと。
そういうことですね。41ですね、
はい、41ですか。
はいはい。
ということなんでこの9月からですね、の相場2ヶ月間、まあ、上昇も含んではいるんですけれども10月なんかでですね、どちらかというと異常な相場と捉えられていたわけでしょうね、これね。
そうですよ ね、そういうふうにいつも出してましたよね、ですからここがこう底根であるとかね、そういうふうなこうお告げが結構あったと思うんですけども、
うん、
これがね転換したということですよね、う
ん、はい、はい。ね、ちょっといろんな時期は長かったですけれども本当に落ちる前にもドラが鳴ったりなんかして教えてくれましたしね今年はね。
だから9月は、はい、ほらしょっちゅう最近も最初も言えたけど、うん、ねスタートの月だって、うん、申し上げてこれを言ってるんですね、
う
ん、正直
そこでしたからね。
そうですね、
うん、
ですよ ね、
ねえやっぱりこう、はい、なんか当たるな。
いやいい感じでこう予告してくれますよ
ね、 ね北川さんもこの卑弥呼のお告げ結構卑弥呼の決断に頼ってるでしょ。
頼るというかまあ、同じに歩いてますね。
同じにね、
はい、
はい、
ですからそうですね、それこそ先週末だってさ、はい、上昇中ですけどこれはもう、うんうん、37ポイントだったんですよ先週末、はい、
先週末でね。
そうそう、だからこれそれそのね37ポイントを継続してってね、うん、41ポイントに来たということですよね、うんうん、先週末のやつがだから非常にまあ正しかった
わけですね。
ありますよね、
うん、だからこの会員になってらっしゃる方は、まあ、それに基づいて、まあ、ご自身の判断ってのは当然あるんですけれども、相場に出ていればね。
そうです、
儲かった、
ええ、
でちょっとあと2分ほどです。個別銘柄いきます。政治部校長すいません。
はい、じゃあ9月30日
誰でも飛んじゃった、
コード番号8729コード番号8729ソニーフィナンシャルですね。
ソニーフィナンシャル、
はい、ソニー損保、はい、ソニー生命傘下に持ってる、はい、9月30日、翌日の寄り付き値が1966円、うん、その後の高値、2306円というのがあります、はい、その間の利益340円、
うん、
1000株ですと34万円利益が見込めたということになります。
先週の分も9月30日の誕生日のお告げで、その前もそうだった
んですね。そうですね、ここ4週9月30日合格銘柄をご紹介しております。
でその週っていうのはこの卑弥呼の決断の数値も23って歴史的な低さにあったんですよ。
そうですね、
本当谷って言いますかね、そこだったんですよね、はい、だそういうところを判断してこういう個別銘柄を卑弥呼の決断でいろいろ出てきますんでチェックしていただけると34万円、
はい、
もういいない
やソニーファイナンスの株はソニーの本体の株よりも堅調に上がってますからね、
うんうんうん、
ソニーの株も結構いいんですけど ね、はい、今のところね。
ということでこういうような非常に有益かもしれない、パソコンソフトどうしたら買いになれるんですか。
はい、利用料がですね月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますのでまず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひねこの卑弥呼の決断有効に活用していただければね、
はい、
武器ですからね。
武器ですよね、
秘書兼武器
で北山さん、はい、年末高に向けてこれから行くわけですよね相場は。
さようでございますね
元ちゃんもそうですよね。
おっしゃる通りです。
おっしゃる通り
上から
そうね、本当にそう言っていただけるとね、
はい、
やっぱり金融緩和これからまあイベントもいろいろあるんですけれども、
それだってね、はい、これ月足を見るとさ、はい、あれですよ、陽線になりますよ今月、
今月はね、
そうですよ、
月足陽線、
うん、それの余波を受けてどんどん上に行っていただければと思う今日この頃でございます。
ありがとうございます、
はい、ということで、
はい、はい、それでは北山先生どうもありがとうございました。
お待ちしました。
失礼します。
どうも失礼します。